サロンド武蔵野理髪店。第4月曜日のお昼時、理髪師の阿部ちゃんのお店に衆議院議員の松本洋平さんがやってきました。今日はどんなお話が聞けるのでしょうか。
どうも、今月もこんにちはです。
どうもこんにちは。
お疲れさんです。
お疲れ様です。
どうもです。
安倍さんも、なんか、お元気そうで、
はい。はい、もうね、大変ですよ。
あ、そうですか。何が大変なんですか。
いや、大変っていうんじゃないけど、また、自分の話で申し訳ないんですが、はい、すごく期待してた、うちの息子たちの中学校の野球チームなんですけど、
はい。
秋の都大会の予選負けてしまいました。
あら、そうですか。
残念。うん。一回戦良かったんだけどね。
あ、そうなんですね。
うんうんうん、
まあ、でもね、やっぱりその、うん、敗戦の経験で辛いけれども、しかしながら、まあ、そこから得るものも、はい、ね、大変大きいと思いますから。
ね、でも3年間短いぜ。
そう
ですね。中学
校も。そうですね。
そう。
でも、うん、そこからこう、でも、うん、ほら、息子さんもなんか得るものあって成長し、
いや、
うん、したなというか。
してると思いますよ。
ね。
単純に身長も伸びてきました。
そうですよね、うん。伸び盛りですもんね。
そう、頑張ってほしい。
私なんかはね、うん、やっぱり、その、学生時代に陸上競技をずっとやってたじゃないですか。はい、
そうですね、
うん。まあ、そういう意味では、大変大きなイベントがありまして、
はい、
箱根駅伝の予選会ね。
そうだねえ、はい。毎年ね、ドラマがそこでも生まれますよね。
そうですね。まあ私自身はね、はい、長距離やってなかったですし、
うんうん、
まあ、私の学校ももちろんちょっと残念ながらですね、予選会で、負けてしまったんですけれども、まあでもそれもそうですけれども、はい、やっぱりその、今はね、
うん、
その、まあ野球だと、やっぱり高校生、甲子園っていう ね、
そうですね、
やっぱりそういう大舞台があるじゃないですか。はい、まあ陸上で長距離をやってる選手からしてみると、はい、やはり箱根駅伝っていうのはまあ、
う
ん、今は甲子園みたいな憧れの、
ね、お正月みんな見ますよ。
そうですね、存在だったりとかするわけですよね、うん、ですからそういう意味では本当にですね、うん、まあそれまでの人生というかね、
う
ん、やっぱりそういうものをかけて必死になってこう箱根駅伝に出場するために、はい、まあ頑張ってるわけですけれども、うん、まあ今回残念ながら、うん、まあ中央大学がね、はい、
そうだ途絶えてしまった。
そうなんですよね、うん。途絶えてしまったりとか、うんうん、まあそういう様々なですね、
はい、
ドラマがあったり、うん、逆に、はい、まあ、これまで出れなかった学校が、また復活をして出たりとか、
うん、
まあいろんなそういうドラマがあったりとかするわけですけども、
うん、
まあでもいずれにしても、
うん、
やっぱり一生懸命やってるからこそ、はい、まあドラマが生まれるし、
うん、
まあそこから我々もこう感動を得たりとかするわけじゃないですか。うん、はい、で、おそらく、まあ、選手たちもですね、
うん、
まあそれぞれいい思い、また悔しい思い、それぞれあると思いますけれども、うん、多分それぞれが本当に糧になっていくんだろうなというふうに思いますから、
うんうんうん、
まあそういう意味じゃ安倍さんの息子さんもね、思うような結果は出せなかったかもしれないけれども、でもそこから成長して、
うん、
ね、人としてね、うん、大きくなってほしいですよね。
まだまだ3年生になった今度春の大会頑張ってもらわないとね。
そうですよね。うん、まあですからそういう意味ではこれからまた一生懸命練習、ですかね。
はい、そうなんです。それでですね。
はい、
結局だから、公式戦がなくなってしまったので、
はい、
お父さんは10月10日にもし月曜日の祭日で、公式戦があったら、
はい、
ちょっと上に行こうかなって、子供が野球やってんのって、あんまり中学になって見たことなかったんで、
ほうほう、
見に行きたかったんだけど、試合がなくなってしまったので、10月10日はですね、突然なんですが、
はい、
栃木県のね、ツインリンクモテギっていうホンダのサーキットがあるんですけど。
ああ、ありますね。
ありますね。そこでね、コレクションホールって言って、こう、歴代のホンダのレーシングカーなんかをね、胴体保存してるんですよ。それをね、テスト走行するっていう日だったんで、
はい。
そう、試合もないから、じゃあお父さんはそっちに行ってしまおうと思って、
はい。
懐かしいね、昔のそういう F1 マシーンとか、実際に走らせてくれて、それはそれで感動でしたね。
ああ。うん、もう、あれですか、
うん、
もう、実際に使ってた。
もちろんそうです。
そう。まあ、音だったりとか。
そうです、もちろんそうです。
スピードだったりとか。
もちろんそうですね。目の前で走らせてくれて。
はい。
そう。やっぱ、それぞれ、ほら、そのヒストリーっていうか、歴史を持ってる。
うん。
車。やっぱり、それ見ると感動しますよね。日本の、こう、頑張ってきた歴史みたいなもんだなっていう、ホンダだけに問わないでね。
そうですね。うん、まあ、昔、そういう、はい、F1 とかの世界でも、日本のね、はい、エンジンとか、
そうそうそう、
またあとね、忘れちゃいけないのは、うん、ね、小平にもありますけれども、うん、タイヤとかね、
うん、
本当にものすごい、こう、
技術ですよ、
ね、活躍をして、うん、まあ世界にこう名を売ってったりとかしたわけですけれども、はい、やっぱりああいうものづくりの力みたいなものを、今一度しっかりとこう発揮をしてもらうっていうのはすごく大切なことですよね。うんうん、ぜひですね、はい、まあそういう意味では、いろいろと、そういう様々なですね、はい、まあ、 お子さんもそうですし、また会社もそうですけれども、やっぱり日本もそうですし、まあいろいろとですね、本当に頑張らなきゃいけないなっていう秋だと思いますけども、私はね、この秋は、まあもちろん地元でも、秋のいろんなお祭りだったりとか、まああと、ね、スポーツの秋でもありますから、まあそういう意味ではスポーツ大会とか、まあいろんなところにも地元でお邪魔させていただいて、まあご挨拶させていただいたりとか、いろんな意見交換させていただいたりとか、一緒に楽しみながらワイワイいろんなお話を聞かせていただいたりなんていうことも、一生懸命やらせていただいてるんですけれども、あともう一つは、やっぱり臨時国会が、召集をされて、まあいよいよこう、議論が始まったっていうことでですね、結構こっちの国会の方の対応も大変でありまして、まあ一生懸命頑張ってるような状況ですね。
なかなかテレビではちょっとしかやってくれないからね、その辺を。
そうですね。
ぜひぜひ聞かせてください。
ね、まあまあ大体テレビだと、まあ本会議も、まあ、総理の、
答弁とかね。
そうですね。まあ所信表明演説とか、まあ代表質問とか、あとは予算委員会とかが、まあ、こう、テレビ中継されることが多いわけですけれども、まあ、他にも委員会はたくさんあって、で、実際に国会でどういうふうに、こう、議論が進んでいくかっていうと、実は日本の国会っていうのは、基本的にな質疑っていうものは、委員会で行われるんですよね。で、まあ、その年にもよりますけれども、まあ、大体ですね、一般的に言うと、約100本の法律及び条約が1年間に日本の国では、まあ成立をするんですけれども、まあこれはもちろんその年によって、増減があるんで一概には言えないですけれども、大体100本ぐらい、その委員会並びに条約を審議をしようと思うと、やっぱりどうしてもですね、日数が足りないんですよね。で、まあ、本会議で全部をやっていくわけにはいかないですし、まあ、そうすると時間も取れないし、議論も深まらないということで、実は、それらの、法律案っていうものは、各委員会で、しっかりと議論をしていって、そこで委員会で、議論を深め、様々な質疑を行った上で、委員会で採決をし、本会議に、上程をされて、本会議で、衆議院なら衆議院、まあ、参議院なら参議院の、まあ、決を得る。まあ、そういう形で、実は日本の国会運営っていうものは進んでいます。これは、まあ、国会はそうですけれども、また地方議会はそれとは違ったりとかするんですけれども、まあ、そんな形で実はやられてるんですが、私今副大臣っていう仕事やってますけれども、実は大臣と副大臣は、委員会には所属をしないんですね。国会議員として。ですので、そういう意味では質問する権利っていうものはなくなって、あくまでも、答弁する側の方に回って、仕事をするわけでありますけれども、実は私が内閣府の副大臣をやってますけれども、私が担当している委員会が、5つありまして、
5つもある。
そうなんですよ。で、1つは内閣委員会。で、2つ目が、まあ、経済産業委員会。まあ、経済産業委員会でも、公正取引委員会を所管している、そうした、私、副大臣になるので、その公正取引委員会関係のところは私がやらなきゃいけないですし、あと、災害対策特別委員会ですね。あと、消費者問題に関する特別委員会。あと、地方創生に関する特別委員会。まあ、この5つの委員会が、私が内閣府の副大臣として、まあ、所掌をしている委員会になるので、まあ、これらの委員会には出席をして、その、委員の皆さんからの質問に対して、まあ、私自身がまあ答弁しなければいけないですし、また、今、私が担当している以外の委員会でも、いやいや、自分たちの委員会に関係のあることなんで、ぜひ、担当の、人間を呼んで話を聞きたいなんていう、その時にはですね、
呼ばれちゃうんですね。
またそこにもこう引っ張り出されて、私がそこを代表して、また答弁をしたりなんていうこともあったりとかするので、そういう意味では、まあおかげさまでですね、まあ副大臣っていうお仕事をいただいて、まあ今まで以上にですね、まあ非常に、まあそういう意味では答弁が多くてですね、まあ一生懸命頑張ってやらせていただいているっていうような状況です。ただやっぱりその、政府を代表しての発言になるので、そしてそれはもう公式の記録に残りますし、そういう意味ではですね、本当に一つ一つの質問に対して、まあ、丁寧に、正確に、やっぱり間違いがないようにしなければいけないですし、 まあできる限りですね、その質問される方の意図に、をですね、理解をした上でですね、まあ丁寧に答えるなんていうことを、まあ一生懸命やってるわけでありますけれども、はい、ただ、国会って、実は結構ですね、やっぱり、いろんな政党が、こう、いろいろとけんけんがくがくしながら、進めているっていうこともあって、前日の夜に、すいません、明日、答弁することになりましたんで、よろしくお願いします、みたいな感じでですね、いろいろと決まったりとかすることも多かったりするもんですから、そういう意味ではですね、もう毎日緊張感を持ちながら、はい。
まあ、対応しないとダメですね。
そうですね。まあ、一生懸命やっているような状況です。まあ、そういう意味ではですね、国会の活動は国会の活動として、まあ、副大臣としてですね、まあ、一生懸命やるのはもちろんですけれども、ただ、やっぱり、そうやって、いろんなことをやっていくにも、結局は自分自身が何を経験しているのかっていうのが一番基本になっていく部分ですから、まあそういう意味ではね、もう本当に地元にお邪魔をさせていただいて、厳しい意見をいただくことももちろん、
あるでしょうね、
たくさんあります。今日も実は、厳しい意見もいただいてきたところなんですけれども、まあそういうでも意見も含めて、いろんなことをですね、聞かせていただくっていうことが、そう、自分にとってのすごく大きな財産になるなっていうことを感じながらですね。
なく言ってくれって感じですね。
そうですね。はい。で、まあそういうことを思いながらですね、まあ私自身もこの秋を満喫させていただいてます。ただあれですね、ちょっと、暑かった夏が、なんか急に涼しくなって、ね、季節の変わり目ってすごく、体調崩しやすかったりとかしますから、安倍さんもそうですし、私もそうですし、ぜひリスナーの皆さんも、体調に気をつけて、秋を楽しんでいただきたいなと、ね、思いますね。
そういえばですね、ヨグヤさん。
はい。
ね、先月ほら、アメリカに出張したお話を、弾丸出張の話を伺って。
ああ、しました、しました。
はい。またすぐ、実はまた出張行かれてたみたいですよね。
そうですね。やはり、なんていうんですかね。
はい。
まあ、大臣とかが、はい。やっぱり招待をされる、呼ばれる、はい、そうした様々な会議っていうのが、まあ、行われているわけですけれども、はい、まあ、その中でも、まあ、いくつかと、こう、大切なものを、はい、に関しては、まあ、もちろん、一番大切なものは総理が出ますし、また各大臣が出ますけれども、まあそうではない会議に関しては、また私みたいな副大臣とかが行ってこいということで指示を受けていくことがあるわけですけれども、前回の放送の時には、アワーオーシャン会議っていうことでですね、海の環境をどう守るのか、まあこんな会議がアメリカであって、ワシントン DC に弾丸出張で行ってきましたなんていうお話させていただいたんじゃないかと思いますけれども、その後、急遽私もう一回ですね、ワシントン DC に行けということになりまして、まあそれも滞在時間30数時間ぐらいしかない出張だったんですけれども、まあ行ってきました。まあ今回はですね、北極会議。っていう、そういう会議がありまして、アメリカがホスト国になって、そして、この今後の北極についてということで、実は、なんていうんですかね、会議が持たれて行ってきたんですけれども、実はまあ、これは、大変残念なことではあるんですけれども、まあ、地球温暖化に伴って、
随分変わってきてるみたい、北極の周りもね。
で、当然ですね、北極の環境がだんだん変わってきてるんですよね。で、まあ、一番わかりやすいのは、やっぱり氷が溶けちゃってるっていうことが一番大きくて、まあ、これによってですね、北極これからどうすんの、っていう話があります。で、北極の反対側には、まあ、南極がありますよね。で、南極に関しては、あそこはその大陸なんで陸地があって、
あるから、あ、そうだ。
で、南極条約っていうものも国際社会の中で取り決めがあって、まあその南極っていうものの位置づけっていうものが、国際的なルールのもとに、まあ管理をされてるわけですよね。ところが、北極には、陸地はなくて、氷が浮いている状況なので、今まで、で、まあかつ、なんていうんですかね、北極実際に利活用することが全然できなかった部分があったもんですから、実はその北極に関するその条約みたいなものっていうのがなくて、っていう状況になっているんですけれども、まあその北極の氷が溶けたことによって、まあもちろん環境をまずしっかりと 守らなきゃいけないですよね。うん、やっぱりその温暖化を食い止めて、はい、そして、北極の自然もしっかりと守っていかなきゃいけないですし、また同時にですね、まあ、北極が、逆にですね、なんて言うんですかね、その、イヌイットとか、
はいはい、
そういう、まあ、北極圏に住んでる人たちも、その環境変化の、波をもろに
受けてますもんね。
受けてますから、まあそういう人たちとの対話っていうものもしっかりしていかなければいけないっていうのもそうなんですけれども、一方で、実は北極の氷がなくなってきたことによって、北極の利活用みたいな話も出てきています。
船が通れるようになるとかね、いろいろありますもんね。
そうです。で、まあ例えばですね、まあ当然ですね、北極海も海なので、その、いわゆる、領海であったりとか、排他的経済水域なんていうものもあるんですけれども、はい、実は中心の部分はですね、公海、公の海になるんですよね。で、実はここで、漁業をやりたいなんて言ってる国もあったりとかして、今、一生懸命それはですね、ちょっと待てという形で、日本も、実はやっているような状況なんですけれども、生態系が壊れてしまう可能性があるので、やはりきちんとした調査とかをして、しない限りにおいてですね、いくら公海だからといっても、はい、まあ、勝手なですね、やっぱり漁業とかっていうのは、環境破壊につながってしまいますし、まあそれがもう回復不可能なところになってしまってはですね、もう取り返しがつかないことになっているので、我が国としてはそれはちょっと待って、
はい、
まずはしっかりとした調査、研究を、各国でやるべきだっていうのが、まあ日本の国の立場だったりとかするんですけれども、はい、まあそんな問題もあります。で、あとは、さっき安倍さんが言ったように、実はその、氷が溶けたことによって、今度新しく北極航路っていうものがですね、実は大きく注目をされているんですよね。はいはい、で、例えば、ヨーロッパから、なんて言うんですかね、アジアまで、
はい、
こう、もし物を運ぼうとした時には、こう、地中海を通って、そして、なんて言うんですかね、中近東を通って、インド洋を通って、マラカ海峡を通ってっていう形で、こう、南回りに、
はいはい、
こうぐーっとこう船が運で物が運ばれてくるわけですけれども、実はその北極航路を使うと、それよりも距離がだいたい3分の2ぐらいに短縮をされるっていうふうに言われてるんですよね。はい、まあそんなこともあって、実はそうしたその物流を扱っている、まあそういう船会社だったりとかっていうのは、この北極航路に関してものすごいですね。
ね、
関心を持っていて。
使いたいですよね。
そうですね。で、当然ですね、その、距離が3分の2になれば、コストも、
下がる。
ね、だいぶぐぐっと下がるようなことになりますし、はい、まあそういう意味でですね、なんとかこれをできないか、なんていうこともあったりとかして、今その、北極の環境を守るのと同時に、その、北極海の、活用ができることはないだろうかっていうこともまた、実は各国のものすごい大きな関心になっていたりします。で、日本の国としてもですね、まあそういう、北極航路の活用に関しては、まあきちんと環境とかに配慮をした上で、まあできるものはしっかりとやっていかなければいけないっていうことがありますし、実はね、基本的には、北極会議、一番の、なんていうんですかね、当事者は、北極海に、領海を持っている国々になるわけですよね。例えば、アメリカであったり、カナダであったり、ロシアであったり、まあ、こういうところが一番のメインになるんですけれども、日本も、実は、オブザーバーっていうことで、参加をさせていただいてるんですけれども、このオブザーバーの中には、まあ、中国とか韓国とかも入ってますし、まあ、いろんな国が入ってるんですけれども、シンガポールとかも入ってるんですよ。で、なんでシンガポールが入ってんのかなっていうことで、いろいろと聞いてみると、今まで、先ほども言ったように、こう、ヨーロッパとアジアをつなぐときには、こう、南側を回って、マラッカ海峡を通るときに、
要衝だ、本当に。
そうですよね。シンガポールが要衝だったわけですけれども、これ、北極航路ができると、もしかすると、シンガポールは、今までアジアの拠点としての役割を果たしていたのが、自分たちがなくなっちゃうかもしれない。なので、
プライオリティが下がるって
なので、北極航路ができたとしても、アジアのハブを維持するために、北極から回ってきたものもこっちにもらおうみたいな、実はそういうですね、複雑なですね、そういう、
国
と国のですね、実は利害が働いているような状況 なんですね。で、こう想像してみていただきたいんですけども、北極コールはこうロシアの北側をこうずっと来て、南に降りてきて、で、実はロシアの次に遭遇する国って日本なんですよね。ですから、実は北極航路が実現をすると、実は日本がですね、アジアのその一番最初の入り口になるわけですよね。
これは関わらないわけいかないですね、これ
はね。そうですね。で、実は、そういうことから中国、韓国もものすごく大きな関心を示しているんですけれども、やはり日本の国としても、そうやって、なんていうんですかね、アジアで一番最初にこう北極航路で、なんていうんですかね、出てくる国っていうこともあって、実は東アジアがですね、この北極航路が開通をした暁には、一番恩恵を受ける国ともいうふうにも言われているので、まあそういう意味では、まあ日本の国としてもですね、いろいろな取り組みをこれともう、連動してやっていくことによって、よってですね、まあそれこそ、そのアジアの中で、日本が、その、ハブの機能として、日本を、中心にして、こう、アジアが繋がるような、そういう形を北極航路を一つのきっかけにしてできないだろうかとか、まあ実はですね、まあそんな取り組みとかもあったりとかしてます。でね、改めて、日本ってすごいなっていうふうに思うことがあって、実はですね、この北極の研究に関しては、日本って世界の中でも最先端を、実は走ってるんですよね。で、まだ、そんなにですね、みんな北極に対する関心がなくて、まあ、それほど、なんていうんですかね、実績がなかった時代にも、日本は極地研究所っていうところが中心になって、実は様々なですね、研究活動をもうずっと長きにわたってやってきて、蓄積をしてるっていうような国です。例えばですね、実は、ここに来て、北極の氷の面積が、これまでの歴史上最もちっちゃくなっちゃいました。っていう発見とかっていうのは、実は日本の研究グループとかがやってたりとかして、で、実はそういうことをですね、一生懸命頑張って取り仕切っているのが、極地研究所っていうところで、極地研究所ってどこにあるかちなみに知ってますか？
あ、わからない。
わからないですよね。実はね、これ立川にあるんです。
立川か。
そうなんです。
はいはいはい。
で、立川の、なんて言うんですかね。一番東側、国分寺側の方にあるんですけれども、実はそういう意味ではですね、この三玉地域に、そんな極地研究をやっている、拠点があって、それも世界最先端のことをやっていて、そこは、北極だけではなくて、まあ南極もやっているので、実は、今、南極の、に人を送り込むための、今準備も、極地研究所が一生懸命やってたりとかするんですけれども、まあ実はそんなこともやっていたりとかします。で、その極地研究所の人とも私いろいろとお話をさせて聞いたんですけれども、やっぱりその、日本人はそういう形でですね、その極地研究もこれまで一生懸命やってきましたし、原住民の皆さんともものすごくいい信頼関係を、気づいていてですね、極地研究の、その、研究者が行くと、むしろ、連絡先を交換して、原住民の方というか、から、先住民の方から、例えば最近氷が少なくなってきた気がするけれども、これは一体科学的にはどういうことなんだとかね、なんかそんなやりとりも個人的にしたりしながらですね、いろいろとその、なんていうんですかね、信頼関係を深めてるなんていう話も聞かせていただきました。まあいずれにしてもですね、今回の北極会議でいろいろと決まったことがありますけれども、まあ一つは、やはりその、各国、協力をして、この研究っていうものをしっかりとやっていって、北極の実態っていうものをやっていきましょう。また同時にですね、環境を、まあしっかりと、守っていかなければならないですし、またその先住民の皆さんの意見っていうものも、これからしっかりと、そういう会議の現場で、取り上げていくことができるような、そういう仕組みを作って議論をしていきましょうとか、まあそういうことが様々決められていったところでもあります。まあいずれにしてもですね、実は、まああんまりマスコミで報道されることもないですし、その北極っていうのはご存知ないかもしれないですけれども、 ぜひですね、まあ、そんな可能性があるということもですね、
うんうん、
知っていただいた上でですね、はい、ぜひ、これからの議論というものも見ていただければいいなというふうに思いますね。
弾丸ツアーのまたね、あれは報われますね。
そうですね。
注目してもらえば。
はい。
ねひょうさん、曲が熱いという話、非常に面白いので、もう少し聞かせていただきたいんですが、
はい、
会議の中でね、具体的にいろんな方ともお話を続いたわけですよね。
そうですね。うん、当然会議の公式ないろんなやりとりもそうなんですけれども、はい、まあ、休憩時間の、いわゆるティータイムみたいな時間でですね、はい、各国の代表とか、
うん、
また先住民代表で参加されている方たちとかと、うん、こう、いろいろとですね、うん、意見交換をさせていただいて、
はい、
まあ、特に、私は隣の席が、うん、カナダのイエローナイフっていう、はい、オーロラ観光で有名な、はいはい、ところからいらっしゃってる先住民代表の方とですね、
うん、
隣だったもんですから、いろいろとお話をさせていただいて、うん、日本人が、うん、に対してすごくこう、好感を持っているのと、実際にその方がですね、はい、会議での公式な発言の中にも、
うん、
日本に対して大変前向きなですね、お話をしていただいたりとかして、うん、まあ本当にありがたいなというふうに思いましたね。うん、
まさに意気投合してきましたね。
そうですね。うん、傭兵ぜひ来いという声もいただきましたので、副大臣が終わって、
うん、
まあ仕事に余裕ができればぜひプライベートで行きたいなと思いますけど、まあ多分難しいでしょうね。はい、まあそれは置いといてですね。
一生懸命やろう。
はい。まあそういう会議だけでもそうなんですし、はい、実はこの北極に関して、この前、フィンランドっていう国のですね、うんうん、リポネン元首相が私のところにいらっしゃって、
うんうん、
で、実は日本とフィンランドは首脳会談が行われて、
うんうん、
この北極の問題に関して、お互いにこう協力し合ってやっていきましょうっていうようなことをですね、取り決めをさせていただいたりとかしてですね、実はその日フィンランドの関係の主要な課題の一つが、実はこの北極なんです。で、そのリポネン元首相がいらっしゃったのは、もちろんその北極全体の話もそうなんですけれども、もう一つはですね、その日本とフィンランドの間を北極海にこう通信ケーブルを敷設をして海底に、で、今までヨーロッパとアジアをつなぐ、その通信の大動脈っていうものは、こう先ほどのお話のように南側にあるものを、北側にも作れないか。まあ北側にも作ることによって、いざという時に南側がダメになっても、北側できちんと、そのアジアとヨーロッパがつなぐような、まあそういう体制ができないのかっていうような話でいらっしゃいました。で、そのリポネン元首相がおっしゃってたのは、実はそのフィンランドと、なんていうんですかね、日本っていうと、ユーラシア大陸の東と
西の端っこ
みたいなね、一番遠くにあるように見えるけれども、北極海から見てみれば、もう本当にすごい近い距離にある国なんだと。だから我々はぜひ協力をしてやっていこうじゃないか、みたいな話をね、実はいただきました。そういうふうにですね、本当に、世界地図見てみるといろんな新しい発見、新しい取り組みがありますので、まあ、ぜひこういうこともですね、皆さんに知っていただけたら面白いんじゃないかなと思います。
すごい話いっぱいありがとうございました。
ありがとうございました、ね、
ところでちゃんと赤ちゃんおむつ替えてますか？
はい、もうできる限り家にいるときには、おむつもお風呂も入れるように頑張ってます。
素晴らしい。10月も皆さん聞いてもらってありがとうございました。あと11月、12月とまだまだいろんなことをいろぎ屋さんから聞きたいと思います。また聞いてください。よろしく。
笑顔発信中 FM 西東京。